社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社ダイブ代表取締役社長庄司清様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。仙台高校卒業後2年間アメリカに留学、その後人材ビジネスの会社へご就職、そしてその後観光地に特化した人材会社ダイブの設立に参画、そして2012年には代表取締役にご就任、そして2024年に東京証券取引所グロース市場に上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます。庄司社長様、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず最初のご質問ですが、ご出身は仙台ですか？
はい、仙台です。
小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか？
そうですね、小学校時代はまあ本当に平平凡凡というか、あのサッカーに熱中していたサッカー少年でしたね。その当時はJ リーグとかも始まりまして、なんかプロサッカー選手になりたいっていうような淡い夢を持ちながら過ごした記憶ありますね。
じゃあベガルタ仙台に入ろうみたいな、そんな感じ。
そうですね、はい、プロサッカー選手になりたいっていうのはありましたね。はい。
中学時代はどんなことして過ごしたなんて。
中学も同じようにサッカー部で明け暮れてたんですけども、まあそこが結構一つの転機になったんですけども、なかなかこう中学校のまあいわゆる高校受験ですかね、高校受験の時に全然僕勉強してなかったものですから、学年の中でも下から数えて5番とか10番ぐらいの成績だったんですけども、まあ当時その両親が寿司屋を営んでたんですけども、まあ清、まあ僕清って言うんですけども、清公立高校に受かったら、アメリカにおじおばが住んでたんで、アメリカ旅行をプレゼントしてあげるから、なんとか公立高校に行ってくれと。まあ要は学費の面とかそういったことだと思うんですけども、まあそれで、一年発起して、中学校3年生の、まあ前半ぐらいで、なんか塾とか通い始めながら、勉強したっていう記憶があります。
でも一気にじゃあ勉強されたらちゃんと受かられたんで、本当は頭がいい、頭がいい、そういうタイプで。
下からようやく平均に戻ったみたいな感じですね。
なるほど、ありがとうございます。高校時代はどんな子として過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
で、高校1年生、まあ公立高校は地元の仙台市仙台高校に入ったんですけども、サッカー部には入ったんですけども、そこでちょうど一つ上に自分姉がいまして、まあ、僕が高校1年の時、高校2年生、まあ、当たり前そうなんですけども、まあ、姉からですね、当時そのクラブですね、クラブに音楽かかってるクラブに、行かないかってこう誘われまして、まあ、ちょっと一つの上の姉なんで結構なんでしょう、まあ、思春期なんでちょっとあまりこう嫌だったんですけども、でもクラブっていうのもちょっと怖くてですね、一人でも行くのもなんかちょっと億劫だったんで、まあ、姉と二人で、仙台のクラブに行った時に、まあそこでやっぱり僕の人生の転機もあったんですけども、衝撃を受けまして、熱中していたサッカーからですね、今度は音楽の方に、こうのめり込むっていうような形の高校時代でしたね。
音楽はどんなこと、活動はなさったんですか？
音楽はヒップホップって言って、いわゆる DJ ですね。あれにこう目覚めまして、まあ高校3年間はもう本当、音楽活動にこうずっと没頭していたっていうような形ですね。
クラブは、じゃあ国分庁とかそっちの方にあったんですか？
国分庁にもクラブがありましたが、いくつかこう、なんだか多数のクラブがありまして、まあそこでなんかこう、イベント的にやらせてもらったりとか、あとは、まあレギュラー DJ とかも、高校3年ぐらいの時にやらせてもらったりとか しまして、まあそこで、はい、一生懸命頑張っていたっていうような形でした。
なるほど。DJ でプロを目指そうなんてことをお考えにならなかったんでしょうか？
はい、思ったんで、高校を卒業するのは、大体皆さん、進学とか就職とかっていうような形だと思うんですけども、僕の場合は、ちょっと、まあ、熱中するとそれにはまり込んでしまう性格もあるんで、その DJ、音楽で、ご飯、飯を食べていきたいっていう気持ちがすごい強くなったんで、プラス、先ほど言ったように、両親が、アメリカにも留学、ごめんなさい、留学っていうか、海外旅行ですね、高校1年の時に行かせてもらって、それも相まって、高校卒業して、すぐ、アメリカの方にこう留学をさせてもらったというような形です。
なるほど。アメリカへの留学は、短大か大学かみたいな
感じ？正確に言うと、地元のコミュニティカレッジの ESL っていう、まあ、語学学校みたいな形ですね。はい。
なるほど。2年間アメリカにいらっしゃったということなんですが、アメリカではどんなことをして過ごしたなって思いでございます。
はい、ありがとうございます。今も言いましたように、その音楽活動、DJ でこう、まあ、ご飯を食べていきたいっていう淡いその当時の、希望があったんで、まあ、学校に結構自分で言うのもなんですけど、真面目な性格なんで、学校にはしっかりこう毎日通っていながらも、週末とかはちょうどニューヨークの隣のニュージャージーってところで、ニューヨークまでも車でだいたい 4,50 分ぐらいできる距離に住んでたんですけども、まあ、その週末とかはそのクラブとかに行きながら、みたいな形の生活を、まあ、2年弱ぐらいしていたという形ですね。
DJ は、そちらじゃあ、プロになろうっていうのは、途中で諦めた的な感じでいらっしゃるんですか？
そうですね。結局、まあ、2年弱で帰国してくるんですけども、現地の方で、車、まあ、車社会なんで、車も僕も、中古車をこう買って、学校とか通学とかしてたんですけども、大きな、こう、交通事故を起こしちゃいまして、まあ、幸い、怪我もなく、怪我もさせることもなくだったんですけども、まあ、車が、こう、全損っていうんですか、大破してしまって、まあ、それで、なかなか、こう、学校に通う術が、日本みたく交通網が整ってないので、通えなくなっちゃって、まあ、一旦ちょっと日本に戻ってこようかっていう形で、戻ってきたんで、なんか、まだその時は戻ってきても、音楽の熱とかっていうのは、こう、冷めずに、まあ、一旦ちょっと、タイミングもタイミングがあったんで、まあ、帰国したっていうような形でしたね。
なるほど。じゃあ、日本帰国してからも、もう一回、プロの DJ に、慣れたらなみたいな、そんな感じで。
そうですそうです。そういった思いを持って日本に帰国、仙台に帰国いたしまして、大体まあ18で、留学して20歳に戻ってきたんですけども、まあ、そこでまあ音楽も やりながらもただご飯も食べていかない、まあ、稼がなきゃいけないっていうような形で、まあ、音楽活動並行して何の仕事をしようかなみたいな形でこう探しておりまして、まあ、当時ちょっと何でしょう、勘違いしてまして、何を勘違いしたかというと、まあ、留学とかしていると、周りの人たちっていうのはあまりいないだろうと。実際いっぱいいるんですよ。めちゃくちゃいっぱいいるんですけど、本当にすごい勘違いしてまして、まあ、それで、まあ、どこでもこう、就職できるな、みたいな感じのことを、思って、まあ、いろいろなところを受けてるんですけども、ことごとくすべて、落ち続けまして、まあ、それはそうなんですけどね。僕の履歴書上で言うと、仙台市立仙台高校卒業、アメリカの短大中退以上で20歳の男の子なんで、まあ、どこもやっぱ、まあ、取ってくれないっていうか、まあ、なかなかこう、橋にも僕にもかからずっていうような形で、まあ、それでも、別に就職をしたいってわけじゃなくて、お金を稼ぎたいってな形だったんで、まあ、何かないかなみたいな形でこう探していたんですけども、なかなか結構見つからずですね、本当決まんなくて、で、それで、いろんなところをこう受けたんですけども、決まらずで、派遣会社の工場作業員に、登録をして、そこで、僕のキャリアのこの始まりなんですけども、派遣工場作業員として、勤めるというような形になります。
派遣に登録してこう働き始めたときは、どんなことして過ごしてたとか、どんな思い出があるか。
はい、ありがとうございます。まあ、地元仙台の工場で、まあ、結構大きな工場で、派遣スタッフさんも、まあ、数十名ぐらいいた工場だったかなと記憶してるんですけども、当時僕が所属していた派遣元の会社っていうのが、僕しか派遣スタッフいなくて、他はなんか大きい、上場企業の、派遣会社さんから来られているスタッフさんがこういっぱいいらっしゃったところなんですけども、案外なんか派遣会社の垣根越えてスタッフとして別になんかあまりこう関係なく仲良くこうやれるんですけども、一点すごい大きくこう違いを感じたのは、派遣元の方ですね。要は大きい会社の派遣元の営業マンの方が、まあ2、3週間に1回ぐらいこう工場に来まして、何やらこう工場の向こうの方で工場長とこうお話をとかをしてるんですね。まあおそらく営業の話だと思うんですけども、で、それ終わると、スタスタスタって帰って行かれるんですけども、いつも。ただ一方、僕の派遣元の、方はですね、同じようにこう、2、3週間に1回ぐらい、いらっしゃって、工場長となんかこう、営業の話をしてるんですけども、必ず終わった後に、向こうの方で、おい、庄司くんってこう、呼んでくれるんですね。で、僕がスタスタスタって行くと、最近頑張ってるんだって、とか、あとはなんか最近フォークリフトの免許取ったんだってとか、まあ本当そういうようなこうやりとりとかをさせてもらいながら、フォークリフトの免許取ったんで時給上げてくださいとか、そういうなんかやりとりをする中で、いわゆるこう僕の中で、なんでしょう、社会っていうか世の中の大人っていうか、まあヒップホップでどっちかつはそういうようななんかところの要素もあったりとかするんで、まあただそういったなんか、いわゆるこう大人とかこう抗っていたような人たちに対してこう初めてこう自分がこう認められたみたいな感覚になりまして、でそれで、あ、自分も今度は この逆側の人、当時その方、佐藤さんという人だったんですけども、佐藤さんみたくなりたいと。で、佐藤さんみたくなって、僕みたいな人たちを、こういう僕と同じような経験、体験とかをさせていただけたら、すごい、自分のやりがい持てるんじゃないかなということを感じまして、まあ、そこで、派遣社員、派遣会社の社員として勤務したいっていう希望が出てきまして、そこからこう音楽のベクトルがそっちに変わりまして、で、それでその佐藤さんに、佐藤さんのとこの会社、社員として僕雇ってくださいって話をしたんですけども、なかなかやっぱそこの会社なんて実は一人親方で、まあ社長が一人での会社だったんで、ごめん、庄司君、こう雇える、体力がないみたいな感じのことがありまして、まあそしたら僕の方では、派遣会社だったら、まあ正直どこでもいいや。でも、派遣会社じゃなきゃダメだっていうのがあったんで、あらゆるこう仙台にある派遣会社にこう応募しまくったんですね。ただ、先ほど説明した通り、僕の履歴書って、実は仙台市立仙台高校卒業、アメリカ短大中退、今度職歴に工場、パイプを作ってたんですけどね。あのパイプの工場で2年ぐらいですかね、2年の職歴があって、免許のところには車の免許とフォークリフトの免許。これで、じゃあ、取ってくれますかっていう話で、まあ、実は、結果としては取ってくれたんですけども、なんでこう僕のこと、まず、これが前職なんですけどね、取ってくれたかっていうと、これも、自分の中の人生振り返った時に、大きな一日っていうか、あの日につながるんですけども、まあ、無事、書類選考は、奇跡的に進みまして、その最終面接の時に、まあ、僕言ったことも、今でも覚えてるんですけども、当時まだ22歳ぐらいなんですけども、おそらく面接に来られている方っていうのは自分よりも経験もあるかもしれませんし、まあ派遣会社の経験もあるかもしれませんし、社会人の経験もあるような感じの方がほとんどだと思いますと。で、自分は社会人の経験はあり、まあ社会人というかまあ派遣作業員の経験はありますけども、いわゆるこうサラリーマンっていうんですかね、そういった社会人の経験はないんですけども、派遣会社で働く意義は、さっき話した話なんですけども、それを意義は誰よりも負けませんと。なんで僕はそういった意味だと、必ず、この会社で自分のやりたいこととか派遣スタッフとしての気持ちもわかりますし、意義もしっかり感じてるんで、お願いしますみたいな感じのことを話したんですね。で、それを、なんでしょう、その当時の上司がですね、わかったってことで、無事採用につながったっていうような形ですね。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。